はい、全国3000万人のプロレスファンの皆様、こんにちは。グレート富士のカブラクラッチ、略して富士コブラスタートです。大田区全日本プロレス大田区対大田区居酒屋レビューみたいな感じでご感想はいっぱいいただいております。そうなんです、居酒屋レビューどうですか。もう酒入ってるんで、言いたい放題なところはあるんですけど、まあ、割と、はい、他のポッドキャスターとか YouTube の方々にはない意見が出せたんじゃないかなとは思っております。うん、なので、ぜひ皆さん、好評なので、はい、全日居酒屋会も聞いてください。ということで、まあ、もうちょっと行こうか。宿題みたいなのが割とあるとは思ってまして、前尾さんだっけ？なんだ、TJP とフィンレイの試合一応見まして、一応どう思ったかっていうところだけ、はい、残しておきたいと思います。一応さ、まあ、なんて言うんだろう。まあ、基本勝ったやつが強いから、うん。まあ、勝ったやつが、こう、誘導してるな、みたいなシーンっていうのが、やっぱりあるのが、まあ、勝敗の、まあ、流れとしてはあるんだと思うんだよ。なんだけど、あれは割と、お互いがお互いの、うん、いいバランスだったんじゃないかなっていう、回答とさせていただきたいと思います。なんだったら下道も含めた3人のバランスが良かったんじゃないかなと思います。TJP は多分アイディアの差し込み方が多分マシンガンのように出てくるタイプなんだと思うんですよ。俺だったらこうする、俺だったらこうするが結構いっぱいあって、でそれを試合の中でこう取捨選択していく、もしくはちょっと削っていくみたいな感じにして、ちょっと作品としては磨き上げるタイプのレスラーだと思います。でフィンレイはまあどっちかというと、多分一つのそのイメージ像というかキャラクターライジング像があって、多分それに忠実に行こうっていう、うん、俺というこのキャラだったら、まあ、なんだろう、レベルだったらどうするみたいなのの判断基準で TJP のアイディア弾幕に対して、まあ、何かをしていくって話なんですけど、じゃあ TJP がじゃあやりたがりで全部 やりやりしてるのかさ、全然そうではなくて、基本はフィンレイがこう行こうとしてる中にTJP のひらめきが挟まってるみたいな感じになってるので、まあ割とその拮抗した感じの試合内容になってるんじゃないかなと思いますね。そこで下道が多分前後技の前後とか緩急とかの、バランスに関しては面倒見てるような、そんな3人の試合だったんじゃないかなと思っております。こんな感じでよろしいでしょうか。はい、他にもいろいろ、あると思うし、一応2月に回答した回の、はい、まとめもまだやってもらいませんので、どっかのタイミングで質問回答会やりたいと思います。じゃあ今日はちょっと違います。ちょっとまた、朝出なきゃいけないので、パパッと行かせていただきたいと思います。この番組は健康プロレス所属、グレート富士がプロレスやってる体の斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想や、なぜ、何と湧き起こってしまう疑問の数々に対して、妄想の仮説を立てたり、妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです。そんな今日のコーナーは、東京女子プロレス両国国技館大会レビューとなります。ちょっと申し訳ございませんが、タイトルマッチのみの、はい、レビューとさせていただきます。一応流しながら一応見てるんですけど、本当にちょっと流しながら見た感じになってるので、誰がどうだったかというところまではちょっと、いかない感じでございますので、本当に申し訳ございませんが。はい、タイトルマッチのみの解説になります。で、とはいえですね、 K 数がですね、どんな精神状態でいるのかっていうのは非常に気になっていたので、ちょっと角田尚のところはちょっと見たかもしれませんね。この人も SKE の人なの、湯本亜美さんっていうのもデビュー戦なのね。はい。ちょっと、その、頑張んなきゃいけない感じだったよね、いろいろとね。その、所作だったり、多分スタミナ配分だったり、ビッグマッチのライトの下の運動という言い方でいいのかな、その戦い、体を動かすって割とそうなんだよね。思ってるよりスタミナ消費してるよねっていうのが、多分湯本さんも感じたんじゃないかなと思うので、まあ慣れてっていただくしかないですよね。はい。飛び技が失敗したのは全然、もうドンマイでいいんで、どっちかというとスタミナ配分じゃないですかね。はい。で、そう。あとその、SKE ライブ、初めて見ましたけど、僕は全然、なんつうのかな、荒井由紀選手は、プロレスの時めっちゃかっこいいけど、別にアイドルの写真全然だなとかって言ってたんですけど、踊ってるのは踊ってるで可愛いっすね。ただ、化粧がさ、多分ステージ用の化粧をして、で、リングに上がった時に、まだちょっとそのステージ用の化粧が残ってたっていうところが、僕の中では、いや、それはちょっと一回落としてもらった方がいいかなとは思いましたけどね。ただ、試合してる中でまた、いつもの表情に変わっていきましたけど、でもこういう機会があるっていうのは、いいですよね。その人自身の評価を見直すというか、はい、そういう機会にもなるので、非常に面白かったと思います。はい。そうなんで、辰巳マーシャスラモビッチは、もう本当なんかカロリー高そうなんで、ちょっと後で、見ようかなとか。ちょっと、あと、まあ、なんかちょっといろいろ思うとかありまして、ここら辺の真ん中あたりは結構、はい、思うとこあって、あれしてます。はい。じゃあ、第9、9もあるんだ。9、10、11。はい。第9試合30分一本勝負、インターナショナルプリンセス選手権試合。王者荒雪 VS、挑戦者上福雪は、11分28秒片指固めによりまして荒雪選手の勝利となります。第12代王者が2度目の防衛に成功となっております。はい。ごめんなさいね、今回ノート書いてないです。本当になんとなく思った感想を述べさせていただきたいと思います。まずはですね、上福の方が、後でツイッターとかで見たんですけど、赤崎系モデルの、コスチュームを着て入場したっていうところが書いてありましたので、まあそういう心意気はいいよねっていう話ですよね。で、やっぱり、その、同じような身長で、着て同じような、ビッグブーツも使う。で、多分、上福のテーマとしてはビッグブーツっていうところが多分大きくあったと思うので、そこら辺の攻防に関しては割となんか思いが詰まってる感じがしましたね。で、そこにその赤い先も乗っかったというか、まあ一緒に行きましょうみたいな感じだったのかなとは思ってます。で、やっぱり、あれで比べた画像を見てると、やっぱ赤い先って肩幅ちゃんとしてんだねと思った。上福は、まだその女性の滑らかさっていうのがあるんですけど、赤い先っていうのはそこもなんか彫刻のようにかっちりしてるよね。あれはあれでなんかすごいなと思った次第です。はい。で、試合内容はというと、そうですね、やっぱりビッグブーツがテーマだったんじゃないかなと思いますが、その一発一発のその途中の返しのその張り手だったりとかエルボーとかむちゃくちゃいい音鳴らしてるとか、めちゃめちゃ振り抜いてるというか、めちゃめちゃ思いっきりがいいというか、めちゃめちゃ容赦がないというか、そうなんですよね。容赦なき攻撃性っていうのが端々に見える 試合っていうのは本当に興奮しますよね。あれは良かったなと思います。うん。で、ビッグブーツの相打ちのとこもすごい綺麗に決まってたし、俺はビッグブーツの三段活用みたいな、トップロープにまたいでセカンドからビッグブーツとか、あ、俺あれちょっとアイディアもらおうかなとか思いましたね。はい。で、その裏フェイマサーとか、うん、雪崩式ブレーンとかビッグブーツの相打ちね、流れの中で新人賞だっけ、シャイニング喧嘩キックみたいなやつ、あれ雪がなんだ、キャッチされて振り足をファイナリーキャッチされて足を振り払われたんですけど、その反動を生かしてジャンプしてもう一回新人賞をぶち込むというですね、なかなかなんかトンチの効いたるというか、小気味のいい動きからのフィニッシュということで、王座防衛、そして、まあ、その王者なりの、うん、絵の作り方、まあ紙服も一枚噛んでるんですけど、チャンピオンロードとしては、ああ、この試合はこういう試合なんだな、ビッグブーツの相打ち、新人賞がうまいこと決まった、荒井由紀が防衛したっていう、非常に作品としてはアップしたものになっても。で、もう一個のテーマで言うと、例えば、マックス・ジー・インペイラーと、荒井由紀が戦った試合っていうのは、こう言っちゃなんだけど、落第点だったと思うんですよ。本当にあれは勝つだけでいい試合っていう、期待値のされ方になってたと思うんですよ。周りからすると。そのマックス・ジー・インペラー相手に、まあ、そのいい試合は本当はしてほしいけど、まあ、でも、彼女は、マックスはマックスで、やっぱり最強キャラみたいな感じなんで、まあ、その幻想を残しつつの勝利みたいなのをしなきゃいけないので、荒井由紀としては非常に難しい、お題だったと思いますし、最後の抑え込みもちょっと失敗してたので、試合クオリティ的にもだいぶ、ってなってた試合だったような気がします。はい。で、長野ジュリア戦で、ごめんなさい、それは見てないんですよね。ないんですけど、まあ、なんて言うんでしょう。長野さんはすごくキャリアがあるってわけではないので、長野さんフォーカスで初めてのタイトル挑戦というか、タイトルダッシュなるかみたいな演出しなきゃいけない。これも結構難しいお題だったと思うんですよね。若いキャリアの荒井由紀に関しては。というところを除くと、上福とのこの試合っていうのが、まあ、なんて言うんだろう。やっと安定した王座戦。なんか難しくないお題って言い方変だけど、なんかちゃんと面と向き合って取り組めた王座戦ということだと思うので、彼女にとっても多分充実した内容だったんじゃないかなとは思っておりますが、いかがだったでしょうか。はい、セミファイナル30分一本勝負これはね、はい、王者水波亮愛の雪組対、挑戦者スズメアンドアリス組はリンガーベル15分57秒、片指固めによりまして、挑戦者チームの勝利。リンガーベル、雪にきが初防衛に失敗。デジモンキーが16代王者となります。はい。そっか。この愛の雪のこの、コスチュームのサイドの、ちょっと、網のところはハート型なんですね。かっこいいよね、これ。ブーツもかっこいいし。はいはいはい、見ながら見てますよ。で、このデイジーモンキー、そのおさらさんの解説がしっかりしてるよね。なんだか2年前の両国だと、で初めて組んだアリス・スズメ、この時はまだアリスズというですね、ほんと時系列ごとに彼は多分資料を整理してるんだと思うんですよね。あの人の多分資料整理術と記憶引き出し術は本なんか書いてほしいですよね。絶対コツがありますよ。あると思うので、で俺一回長野さんとはね、お酒を飲ませていただいたことがあって、エビスコ酒場で。すごいでしょ。 長野さん、あと若林健二さんと、あとお友達の方と、なんかなんで俺はあの人と飲んだんだ、全然記憶にないんですけど、僕の中の思いとしては若林健二さんを学生プロレスサミットのその実況みたいな感じで引き合わせたかったなっていうのがあったんですよ。多分あの飲み会、僕がごめん、きっかけは本当に覚えてないんだけど、でも狙いはそれだったんです。で、ちょっとお話しして、で、潮吹き豪華、その時。で、提案して投げたんだけど、蹴られましたね。はい。そんな経緯が。若林健二さんは、その、過去の学生プロレスの歴史の過去で、その実況していただいたっていうフックがあるので、こう、なんつうの、リバイバルというか、そういうことをするのはすごくいいんじゃないかって潮吹き声に提案したんだけど、全然彼は分かってくれなかったです。はい、っていうのがあった。まあだからその時は潮吹きは潮吹きで、まあなんかあったんでしょうね、利権的な。いやいや違うか、お友達か、お友達って言い方じゃねえか、なんだっけ、リングアナの人とか出てたよね、サミットの中で。あっちの方の、まあ、リソースで、いっぱいいっぱいだったんだと思いますよ。はい。いう形ですかね。はい。で、そんな中があった中でも、そうそう、何が言いたかったかっていうと、じゃ普通に、なんか別に資料を用意してるわけじゃないんだよ。なんだけど、私の話してるときに、その学生プロレスって話が出たときに、そのメンズテオンの話も引き出しもそうだし、その馬場さんのところに行ったっていうところも、ちゃんと押さえてんだよね。ああ。多分その記憶のその時系列の打ち込み方がめちゃめちゃうまいんだと思うんですよ。だから結構的確に引き出しできるんだよね。普通ってさ、なんかさ、ぼやぼやっとした中で、なんとかっていう検索キーワードが出てきて、なんとかって頭でぼーっと覚え出してる中で、ああ、それだそれだみたいな感じで喋るんだけど、例えば、その、代々木だったか両国だったか間違えちゃうとか、よくあるじゃん、武道館か両国か間違えちゃうとか、喋ってる中で思い出して喋ってるんだけど、あ、それってさ違うよ、あれ武道館じゃなくて両国で、あ、そうだったっけみたいな、そういう記憶違いってよくあるじゃないですか。でも多分長野さんの場合はそれないんですよ。多分何月何日どこどこで何をしてとかっていう、その人にまつわるその時系列みたいな頭の刻み方みたいなのが、なんかルールがあるんだと思うんですよ。だから資料とかなくてもなんかパパパッとなんか思い出しながら言えるんだと思うんですね。でそれは多分そういう資料作りを常にやってきてるんで、多分あれとあれとあのページとあのページとあのページみたいなのが多分ピョンポンポンって多分引き出しに行って、こうガチってまとまってくんだと思うと、ああやっぱおさむさんってすげえなーって思いましたね。ただの飲み会ですけどね、びっくりしましたね。はい、ねえ、そんな中でその頃はアリスズだったけど、今はデイジーモンキーに変わって、このトーナメントも制して、そのいよいよチャンピオンシップに手がかかりました、王座に手がかかりましたみたいな感じの解説をするんですけど、めちゃめちゃ的確で乗っかるよね、もうその時点で。で大佐野さん解説はやっぱ見たいよねって思っちゃうよね。全日もまあいいけど、 TJPW の方が割と今はそういういい引き出しが多い気がしますね。はい。でそんな風としてはその、デイジーモンキー、スズメエンドアリスに乗ってる状態で、向井宇都水波亮兄貴と、アイヌユキ、ユキニキですね、タッグで、これもですね、まあ急増感みたいなのは多分まああったとは思いますが、その角田、あの子のが返上したんで撮りますで、スリウェイ的だったよね。でそこにもデジモンキーいて、でなんかやる中でこう撮ったっていうのがあって、 やっぱその外部チャンピオンってその TJ 登場的には割とこうなんつうのかな、やっぱりあんまりないですよね。再起レカとかありましたけどね。で兄貴はあのすごく信頼されてますし、あだからこういう緊急事態でのいい働きっていうのはまた絶対団体には還元されるというか、団体の返しもまたすごくなるとは思うので、水波ニキはやっぱすごいなということになるはずですけども、それででもやっぱりその急増タッグ感っていうのは実はある中で、愛の雪が愛の雪のための、俺はこのタッグというかものだったし、本来でいくとその本来でいくとじゃないか、その第二世代第一世代みたいな感じの中で、まあ水木愛の雪あたりは第二世代に入るんじゃないかなとざっくり思うんですけど、この第二世代がその飛車角ポジションというか金銀ポジションでしっかり回っていたいわけですよね。水木はチャンピオンになったし、愛の雪も何らかの任され方を、まあ、本当はしたいわけですよ。で、俺なりに愛の雪を見てきた、俺なりにって言い方変だな、そんなに見てきてない私がこう俯瞰で愛の雪を見てきた時に、まあ、感じてたことというのは、まあやっぱりのど姉の妹さんという形で姉妹タッグをやってます。まあ、ただね、ちょっとメンタルが優しい方だと思うので、割といろいろな人に助けられながらレスラー活動を続けてましたよと。で大好きだったお姉ちゃんがいなくなって独り立ちしなきゃっていうシチュエーションの時も見てるわけですよね、我々の方は。でなんか独り立ちして頑張ってっていうところなんだけど、ただ頑張ってでこの一行で終わらない感じだったと思うんですよね。まあいわゆるチャンピオンシップに挑戦したりとか あったけど、どうだろうな、見る人によってはその課題が残る試合だったり、ただね、求められ方がそのパワープレイヤー枠でちょっと頑張ってくれみたいな感じだったと思うんですよ。でもそんなに背も高くないし、だったんだけど、求められ方はちょっとパワーファイターとしてちょっと登場の枠に入ってくれないか的な感じのこうコンバートのされ方を多分俺してると思ってたんですよ。でそれで海外のでっかい選手とかそういうのとシングルやったりするんですけど、あまりだからハマんなかったと僕は思います。その団体の構想としてパワー枠で愛のを使うっていうものに関してはちょっと無理があるなというのは多分お互いが感じたと思う、団体側も感じたと思うし個人的にも感じたと思うんで、で彼女は、まあ、多分見たら分かるけどちょっと肉体改造はしてるよね。体の見た目はだいぶ変わってるし、絞ってきてるという言い方でいいのかな、なってるので、バランス型のレスラーに今はなってきてると思うんですね。相変わらずそのタックルの激しさとかそういうのはもちろんあるんですけど、ちゃんとパワーとスピードみたいなバランス、決してパワーファイター寄りにならない技の構成みたいなものを、愛の雪は手に入れかけていると僕は思ってます。それがそのショルダータックルだったりショルダースルーだったり、あれもこの試合でも何発も出してると思います。一発だけじゃなくて、でもそれっていうのはその使い方を熟知してるからであるし、自分のスタイルというのをよく分かっているからこその、その使える取捨選択で出しているということだと思うので、割とでも俺はそれは成功してるんじゃないかなと思います。でその水波兄貴の あのコメントもなんか皆さん、あの解説の方々が言っていただけてるように、なんか自分の若い頃に似てるから、なんかちょっとアドバイスいろいろしてるっぽい雰囲気もあるので、アイヌユキ自身も多分この半年とかその成長してると思うんですよね。ああ、ただまあでも勢いは変わらないじゃないですか。でもう多分会場のみんなもそのデイジモンキーが取るみたいな空気になってるので、彼女としても何かを残せないのは嫌だなっていうのはあったと思うんだよね。であれがすごく切なくて、打撃合戦のところ来いよって言ってたはスズメとのやつで、スズメもだからそれにこうして来いよってなってたのはすごくなんかあれグッとくるよね。なんか踏み台になるわけにはいかねえよっていうその意地もあるし、うん、なんか存在感を見せたな愛の雪って思うし、でスズメはスズメでその動きも悪くないし、うん、声も出てなくはないんだけど、何かしらそれがその感情とシンクロしてガツンとこうお客さんを連れてくっていうそういう感じではないんだよね。その情念が乗るというか、あ、普通はそれは声が出てくるとその感情も乗ってってその情念っていう波がシンクロしていくんですけど、彼女の場合は割とねその声出てなくはないんだけど声が出てない素素に見えるし、声が出てる声は聞けたとしてもその情念でシンクロしていくっていう率が少ない、すごいなんていうのかわいそうなキャラクターだと思います。そんな中でもね、来いよみたいなのめちゃめちゃ響きましたよね。なんかそのまあそのタイトルもどうしても負けられない友情パワーで勝たなきゃいけないみたいなものが大きく要因となってると思いますけどね。はい、良かったと思います。うん、で、まあ、最後はやっぱエンドアリスですね。まあ勝敗には絡んでないですけど彼女の躍動的なものが本当見るだけで泣けてくるというか、この前の三本勝負の一本目の時もめちゃめちゃ私泣きましたし、今日も昨日だよな、あれもみたいなカットに行くその後ろ姿とかそういうのだけでも本当にもううるうる来ちゃうぐらい躍動感に溢れてるよね。エンドアリスはいいよね。でもちょっと絞った感じもして、絞ったがゆえに何だろう、しなやかさもある躍動感になってるので、うん、なんかうわ弾けてんな、躍動してんなと思いながら、おじさんは見ておりました。すごいでこうひたむきなんだよね。あ、で要所要所のそのなんつうのかな、ゲームチェンジャー的な役割をエンドアリスは果たしてたと思うので、うん、本当に、うん、ターゲットポイントゲッターな感じになるのかな。いや、まずはゲームチェンジャーか、まずはゲームチェンジャーでスズメにつないでっていうので、オーザーが安定すればそのエンドアリスのポイントゲッターっていうのも見れると思うので、すごいそこにのなんかストーリーも今後は見てみたいなと思います。非常にバランスの良いタッグチャンピオンが生まれたんじゃないかなと思います。で、アイヌユキのね今後というか次のストーリーにもちょっと注目していきたいとも思っております。はい、最後、メイメと30分一本勝負プリンセスオブプリンセス選手権試合、王者山下美優 VS、挑戦者渡辺美優は20分7秒片指固めによりまして、挑戦者渡辺美優選手の勝利です。ティアドロップ、山下が4度目の防衛に失敗、美優が第14代王者になりますということです。はい、これそうなんだよね、見たかったねって、これがすごいフックでしたね。はい、コンディションはもう多分団体でナンバーワンだと思ってます。で、その荒雪の試合もそうなんですけど、めっちゃ歌って踊った後に また試合するって割と大変じゃないかなと思うんですよ。あの SKE のねやつなんか 5,6 曲やってたでしょ。でその後タイトルマッチでしょ。すごいなと思うし、あとアップアップガールズもね、あのアッパーキックとかめちゃめちゃ有酸素運動だし、あれやってまた試合って、まあ、割としんどいよなと思いますけどね。でも、うん、この人たちはその当たり前のようにやるじゃないですか。その苦じゃない形で物事をやるってものすごく大事。まあその仕事の世界にも通じるもんがあるよね。その好きとか嫌いじゃなくて、まあ、当たり前のように息を吸うようにやるっていうことがそのどれだけ大切かっていうことだよね。うん、非常にそういう意味ではだからやっぱりすごい高みにそもそもがいる人で、その人がで登場はだから特にそういうアイドルとの両立だったりとか、そのステージとしてリングを使うということに対しては割と抵抗がない人たちで、あるツイートを見かけて、なんかそのタイトルマッチなんだから重苦しく入ってほしい気持ちもあるみたいなものはあったけども、でもそもそもそのねアイドルとしてステージに立ってるわけですよ、大ゼロとかで。でまたレスラーさんに入場してくるわけで、そもそもその価値観が違うんだろうな。うん、言いたいことはわかるけどね。うん、でもそうじゃないんだよねっていうところだと思うんだよね。その価値観をちゃんと提供できてると思うよね、東京女子プロレスっていうのは。はい。で、試合内容としては割と一進一退だったんじゃないかなという印象ですね。やっぱり中盤以降山下の蹴りに対する防戦みたいなのが見える。だからそこがやっぱチャンピオンメイクなんだよね。前回のその居酒屋のジュニア戦で言ってたように、ダメージ設定をしっかり追い込んでいくっていう作業を中盤でチャンピオンはやっぱせねばならんのですよ。うん、でそれぞれいろんなチャンピオンのやり方みたいなのがあるんですけど、塩崎豪って必ず最初のロープワークは勝つとかあります。ドリー・ファンク・ジュニアってのはやっぱり最初チャンピオンメイクをするときに仕掛けるけどやられるって展開を作って、最初挑戦者はいい顔させるとか、まあ、それは NWA で各地方を回ってて、その地方のトップどころとかベビーフェイスとかと戦っていくっていう、まあ、基本プロットがあるので、序盤はやっぱりその地元の英雄にいい顔させるみたいなのがあったりとか、やっぱり理由もあるし、その作りとしてのポリシーみたいなのもあるんだよね。そんな中でやっぱりチャンピオンとしてやっぱしなきゃいけないのはやっぱ強いってことなんだよね。だってチャンピオン持ってるんだもん。だからしっかり相手を追い込んでるよっていうシーンをしっかり作るってるってところは置いては、もう山下はもう4タイムチャンピオンでしょ。だからもうそんなのわけないわけですよ。ただちょっと最初はギアがかかりづれえかなとかって山下自身もちょっと思ってたと思うんだよね。ただところどころでやっぱいい顔するんですよ、渡辺美優が。だそれに引っ張られて山下も多分ね上がってったと僕は思いますよ。いい顔すんなこの人っていうはい、いう中で、でジャイアントスイングもいろんなバリエーションで出してましたし、で最後はティアドロップと、まあ、スカルキックをどうさばいていくか、どう耐えていくかみたいな攻防でスカルキックキックアウトしましたね。でだからここをキックアウトしたっていう作りをしたところがやっぱ想像を超えたっていう感じだし、そのチャンピオンシップなんだから、まあ、やっぱりちょっといつもと違うものが見たいよね。で、自分もそれを出すけど相手もそれを求めるよっていうちゃんと厳しい姿勢で山下は望んでいるので、まあ、渡辺美優が出してきたああいう各種ジャイアントスイングだったりとか、なだれ式のティアドロップ、で今となってはもうラスニーに近い位置づけになってるむちゃくちゃ美しいパワースラム、はい、 で、こういうのがあるとその渡辺的なオリジナリティ、そのどこに出しても一定以上のクオリティが出せるチャンピオンシップ、こういう作りができてるんじゃないかなと思っております。はい、なので面白かったです。うん、この試合はなんだろうな、やっぱかっけえんだよな渡辺かっけえなって感じで、ドヤ顔というかめっちゃオラオラって顔してるよね。最高だよね、ほんと。なんかついてきますって感じになるよね。はい。で、言葉選びもね、ちゃんとしてんだよね、その渡辺は。だから、その、実況では再三言ってたように世代交代とかを言ってほしくないっていう、表現の言い回しもそうだし、その山下さんが視野に入れてくれたから私は自信を持ってチャンピオンを勝ち取りたいと思いますって、全ての言葉がね大正解のね、めちゃめちゃ考えたんだろうなっていう言葉なんだよね。言葉遣いが非常に見てられる、このチャンピオンは。なので、長期政権期待しております。で、私の総括いくと、まあ、東京女子プロレスは世代交代をしたわけではなく、下の世代も肩を並べるほどの実力を持った非常に充実な戦国時代に突入したという言い方になるんじゃないかなと思います。はい、ベテランタッグが取ってもいいし、若手急増、ではないだろうけど、若手タッグでも、しっかりとトップどころに位置できるっていう非常に充実した団体構想になってきたんじゃないかな。それはやっぱり下がしっかり押し上げてるからだと思います。なので、まあ、角田直が、まあ、引退するとか、そういうことにな、長野ジュニアが引退するようになったのも、しっかり後にフォローできる人材が揃ってきているというところが非常に、頼もしい団体でございます。東京女子プロレス、いかがだったでしょうか。はい。そんな中でですね、次はまだわかんないんだよね。誰が挑戦者とか。そういうのは。なので、期待して見ていきたいと思います。はい。じゃあ、今日はこんな感じで終わりましょう。グレート富士のコブラクラッチで質問感想をお待ちしております。グレート富士の質問箱やツイッター DM などどしどし送ってくださいね。はい。また、ハッシュタグ、富士コブラで、検索しておりますので、ぜひぜひ、俺はこう思ったとか、いろんなご意見いただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。最後に気に入っていただけましたら、サブスクリプションの登録、また、定期購読のボタンを押してくださいね。ということで、はい。そろそろ私、会社に行きます。ということで、はい。それでは、全国3000万人のプロレスファンの皆様、ごきげんよう。さよなら。